第二次世界大戦の厳しい時代の中、ソン・ヤウォンという、まあ、韓国の牧師が、あのハンセン病の施設、愛養園というその施設を経営していたんですが、日本が植民地、韓国を植民地として、まあ、神社参拝を強制することになってしまって、まあ、牧師ですから、いや偶像礼拝はしないと、まあ、かたくなに拒否をしたことによって拷問を受けるんですね。5年にわたって零下10度の独房生活で、まあ、それが解放されたのは日本の敗戦によってなんです。もうものすごい痩せ細ってな中で、やっとの思いで、元の生活に戻れると思った矢先、今度は朝鮮戦争が起こります。で、今度はあの北から共産主義のゲリラがもう一気にまた教会を攻め込んでくると。で、そしてこの孫牧師の息子が2人いたんですが、まあ、彼ら、まあ、25歳と19歳のこの男の子の息子たち、あの北の共産主義の学生たちに取り囲まれて、信仰してたならば許すと、まあ、ピストルを突きつけられて、そうやって脅迫されるんですけども、2人とも信仰は決して捨てない。むしろ弟が、兄は長男ですから僕を、いやいや私の方が、と、まあ、2人ともお互いをかばい合うんですが、まあ、かえってそれが逆上させてしまって、結局2人とも銃弾の犠牲になる。まあ、とことんそういう厳しい中に牧師を置かれるんですが、ところが、まあ、その共産主義で2人の息子を殺したその首謀者が捕らえられて、まあ、裁判にかけられるという中で、この孫牧師、彼らを許してください、恩赦してください、私が彼を引き取りますと、息子を殺した犯人を自分の養子に迎える。で、そして葬儀の席で感謝を捧げるんですね。この新しい息子を与えてくださったことを感謝します。で、その犯人は奇跡的に孫牧師の要求が通って養子として迎え入れられるようになりました。まあ、実は孫牧師も結局はその朝鮮戦争の激しい動乱の中で、拷問にかけられて48歳で生涯を失うわけ、あの生涯を閉じるわけですが、この養子とした息子と、またあのもう一人下に娘がいる、二人とも伝道者となるんですね。子供たちにその将来が受け継がれていった。私たちは何を残していけるか、どんなことをなしていっても、私たちのなすことというのは全て消えていきます。極端に言うならば、この街道も永遠のものではない。しかしそこで営まれた神の愛、死をも打ち破ってくださるキリストの救い、死を打ち破られるのですから、その望みは決して消えない。そしてその自分の土地に帰ってくると言われ、主が用意してくださった御国もまた決して消えない。このことを何よりも仰ぎ見、述べ伝えていくものでありたいと思います。そして新しい36年目の歩み、私たちを祝福し希望を与えてくださるお方のもとで、そのことを喜び、そしてそのことを分かち合う私たちでありたいということを心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの将来には望みがあると強く語ってくださり、死をも打ち破るお方がこの地上のあらゆる不義を また悲しみをも打ち破ってくださり、私たちに御国の喜びを、救いの喜びを与えてくださる、そのことを心から感謝をいたします。どうぞ私が語ったことは虚しく返ってくることはない、そのようなことを信じて、あなたの御言葉を、あなたが語ったことをいつも心の内に抱き、そうして確かに私たちは自分の心の内にさまざまなことが浮かび上がってきます。しかしあなたの言葉と十字架の愛がそのすべてを打ち消してくださり、喜びに満たしてくださることを信じ、いつもキリストの愛を目の前に置いて、その愛を追い求めて喜びを持って歩んでいく私たちであるように、またその恵みを多くの人たちと分かち合い、今本当に滅びの中に置かれているような、そんな苦しみの中にある人たちに、あなたの望みが伝えられ、新しい人生へと導かれる、その新しい出発が訪れるように、この教会のあらゆる営みを祝福してくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。